運がいい人の30の習慣。その1、運がいい人は、運とよくなずく。運がいい人は、運とよくなずきます。話を前向きに肯定するということです。だから、運が良くなります。もし、あなたが話をしているときに、相手の反応が全くないと、本当に話を聞いて理解してくれているのか不安になります。笑いもせず、うなずきもせず、無表情で話を聞いていると、だんだん会話がしにくくなりますね。しかし、相手が、うんとうなずいていると、話を聞いて理解してもらえていることがわかります。時には、笑ったり、適度に質問してみたりする方が、さらに会話は盛り上がることでしょう。だから、もっと話をしたくなり、二人の距離が縮まります。運がいい人になりたければ、まず、うんとうなずく練習から始めましょう。うなずくことは、運が良くなるための魔法の言葉なのです。うんとうなずく。運がいい人の30の習慣。その2、嬉しい時だけにっこりするのではなく、普段からにっこり笑顔になる。なみなみの運に悩んでいる人は、嬉しい時があった時だけにっこりします。にっこりした笑顔は、嬉しいことや楽しいことがあった時にする表情です。それは当然のことです。その明るい表情が限定されていませんか？嬉しいことがあった時だけ笑顔になる。カメラを向けられた時だけ笑顔になる。好きな人の前だけ笑顔になる。笑顔とはそういう限定的なものだと思っています。しかし、運がいい人はちょっと違います。嬉しいことがまだ起こっていない普段の日常からにっこりした笑顔になっています。にっこりとはいえ、大げさな笑顔になる必要はありません。むしろ不自然な笑顔は逆に周りの人が引いてしまいます。そうではなくて、口元をほんの少し積み上げる程度のにっこりです。普段からにっこりした笑顔になると、あなたの当たり前の表情がグレードアップします。特別な時だけ笑顔になるのではなく、あなたの平均的な表情から良くしていきましょう。普段からにっこりした笑顔になる。運がいい人の30の習慣。その3、嬉しそうな表情をすると嬉しいことが次々と起こる。あなたがある日人に出会いました。初対面の相手は嬉しそうな表情です。そんな時あなたはどんな話から話し始めますか？おそらく明るい表情で明るい会話から話し始めることでしょう。なぜ明るい会話から話し始めるのでしょうか？相手がにっこりした笑顔になっているからです。何かいいことがあったのだろうなと思うと、相手の表情や気分に合わせてあなたも明るい表情で明るい話題を話そうとします。無意識ですが、そういう心がけをしてしまうのが人間です。相手が明るいとあなたも明るく接してしまいます。もし初対面の相手が暗い表情だったとしたらどうでしょうか？おそらくあなたは相手が暗い表情なので会話がしづらくなるでしょう。何か悪いことがあったのかな？機嫌が悪いのかな？むやみに話しかけるのはやめよう。そう思い話しかけることさえ控えてしまうでしょう。暗い表情の人には暗いオーラが漂い、きちんと相手に伝わってしまうところが怖いところです。あなたの顔は出来事を引き寄せる強力な磁石です。表情はそれだけ強い力を持っているということです。明るい出来事が起こってほしいなら明るい表情をしましょう。不自然な笑顔を作る必要はありません。口元をにっこり積み上げるだけでいい。そのちょっとした明るい表情をするかどうかで人生は全く変わったものになります。にっこりした笑顔で明るい出来事を引き寄せる。運がいい人の30の習慣。その4、席を離れるときはきちんと椅子を戻す。レストランで食事をしたときのことです。楽しい会話を楽しみ、美味しい食事を味わい、帰ろうかと席を立ったときのことです。この瞬間に気をつけたいことがあります。きちんと椅子を戻してから席を離れるというマナーです。椅子は誰も気にしないところですが、その人の内面が見える部分の一つ。食事、店員、お店に対して感謝を表現できるよう席を離れるときはきちんと椅子を戻してから離れるようにしましょう。そういうちょっとした気遣いはお店の人は見ています。きちんと椅子を戻している人は品のある人であり、礼儀やマナーのある人です。きちんとした礼儀のお客様には店員もさらに丁寧に接しようと心がけるようになり、お互いが気持ちよくなります。きちんと椅子を戻した方が食事の後味が良くなり、気持ちよくお店を後にできます。席を離れるときはきちんと椅子を戻す。運がいい人の30の習慣。その後、バカボンの方はなぜ天才なのか。運のいい人は前向きに考えます。起こる出来事を前向きに受け止める口癖を探してみましょう。まあいいか。だから良くなる。ありがとう。もちろんこれだけではありません。プラスの言葉を探せば他にもたくさんの思い浮かぶことでしょう。様々なプラス思考の言葉を探すと、やはりあの漫画を思い出さずにはいられません。赤塚不二夫の代表作品、天才バカボンです。一番いい言葉を探すと、天才バカボンで登場する方のあの名言が思い浮かびます。これでいいのだ、です。赤塚不二夫さんの名言であり、天才バカボンのパパの口癖でもある、これでいいのだ、は究極のプラスを帯びた言葉です。赤塚さんも普段からよく口にしていたそうです。何が起こっても否定しない。くよくよしない。ありのままを受け入れ、全てを肯定するという前向きな姿勢。これこそ、運のいい人が身につけている姿勢です。ありのままを受け止めて、笑って楽しめばいいじゃないかということです。本当の天才はどんなことがあっても前向きに受け止めます。バカボンの方は天才です。なぜ天才かというと、全ての出来事を前向きに肯定して受け入れる姿勢があるからです。どんな人の悪口も言いません。これでいいのだという一言で、あらゆる場面をパッと明るくさせます。バカボンの方も素晴らしいし、そういう漫画を創出した赤塚先生も素晴らしいプラス思考の持ち主だったのでしょう。赤塚さんの究極のプラス思考哲学が前向きな漫画を生み出しました。読んだ人たちにパッと明るいオーラを伝え、社会に大きなインパクトを与えました。素晴らしい人生哲学を表現したバカボンの方、漫画を通して表現した赤塚さんにも敬服の限りです。あなたが辛い時に口ずさんでみましょう。これでいいのだと。すると辛いこと、悲しいこと、嫌なことがパッと明るくなり、本当にこれで良かったんだと思えてきます。全ての問題は受け止め方次第なのです。これでいいのだと前向きに肯定する。運がいい人の30の習慣。その6、積極的に反省をする人が成長する。成長するためには反省が必要です。過去の自分を振り返り反省することです。過去を振り返るのはくよくよするためではありません。これからくよくよしないためです。過去の過ちや失敗を振り返って、あの時はなんてバカなことをしたんだと思うことをたくさん思い出しましょう。ほんの少し心が痛む作業ですが、重要なポイントです。自分で自分の悪いところ、良くないところを見つけましょう。次は自分なりにあの時はこうすればよかったんだという解決策を考えましょう。より良い言葉、より良い行動、より良い考え方を自分で発見します。解決策が頭の中で完成すれば、次からそれを現実の世界で具体的に実行しましょう。頭の中だけで思うのではなく、必ず現実の世界で実行することが大切です。すると、できなかったことができるようになります。失敗したことも成功するようになります。うまくいかなかったことがうまくいきます。ため息をついた出来事が一つずつ改善され、理想的な人間へと修正されます。人は誰でも初めから完璧な人はいません。しかし、人生では何でもやり直す機会を神様から与えられています。できないことは反省して次に生かせばいい。反省をすることで一つ一つの欠点が修正されて完璧へと近づきます。この反省こそラッキーになるためになくてはならない要素です。あなたの日常はだんだん改善されてラッキーなことがたくさん起こり始めます。今日のあなたを反省しましょう。自分が悪かった。少し言い方が悪かったかな。自分で自分の悪いところを見つけるのは苦しいことでしょうが、そもそも自分を高めることは労力の必要なことです。だから反省する人の人生は明るいのです。積極的に反省する。運がいい人の30の習慣。その7、靴の綺麗さは心の綺麗さと比例する。足元にある靴は体の中では一番目立たない部分に位置します。しかし、靴は仕事をしている間はずっと履き続け、地面と常に接している部分ですから、一番汚れやすい部分でもあります。目立たないけれど、一番汚れやすい部分をあなたならどうしますか？さあ、ここで二通りの人に分かれます。一番目立たないところだから靴を放っておく人。一番汚れやすいところだから靴を毎日磨く人。 靴こそその人の心の内面が垣間見えるところです。靴を見ればその人の心の内がよくわかります。靴なんて誰も見ていないよ。そう思って放っておくのはよくありません。そういう人は大切なところは集中して頑張りますが、そうでないところは手を抜いて思わぬ失態を招きます。靴をほったらかしにする人はアンラッキーな人です。本当に大切な部分とは毎日使うところです。身につけるものの中で最も使用頻度が高く、最も汚れやすく、最もお世話になっているところこそ靴です。靴の綺麗さは心の綺麗さに比例すると言っても過言ではありません。人を見る目がある人はまず靴を見ます。一番目立たないからこそその人のことが一番よくわかるところです。運のいい人の靴はピカピカです。毎日お世話になっているから毎日欠かさず磨きます。磨かれた靴はあなたを反映しますから見る人が見ればわかります。人となりを知るためには靴を見てみましょう。あなたもいつ見られても大丈夫であるように今すぐ靴を磨いておきましょう。毎日お世話になっている靴を磨く。運がいい人の30の習慣。その8。うまくいった話を真剣に聞く。うまくいかなかった話も真剣に聞く。運が良くない人はうまくいった話だけを真剣に聞きます。うまくいった話だけを聞いて何が悪いと思っているのではないでしょうか。誤解を恐れずに言い切ってしまえばよくありません。うまくいった話は勉強になるから真剣に聞こうとします。一方でうまくいかなかった話は縁起が悪いくらい面白くないと聞こうとしません。しかし運のいい人はうまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞きます。なぜこうした違いになるのでしょうか。それは成長するためには成功と失敗の両方を知っておかなければいけないからです。光を語るためには影を知らなければなりませんし、影を語るためには光を知らなければなりません。裏表はセットであり、片方だとバランスを崩してしまいます。左右、上下、高低、裏表、緩急、明暗などあらゆるものは二面性があり、それぞれがバランスを取り合っています。運が良くなるためにうまくいった話だけ聞いているとあなたの中でバランスを崩します。うまくいった話に加えてうまくいかなかった話を知っておけば、プラスの面とマイナスの面を両方学べます。あなたが良い商品を選ぶときにはその商品の長所だけでなく欠点も知ろうとすることと同じです。長所だけに踊らされて判断すると思わぬ失敗を招きます。商品を購入した後、意外な欠点を知ることになり、こんなはずじゃなかったと後悔することでしょう。まず長所と欠点を自覚することです。両方を知ることで初めて正確な判断と選択ができるようになります。両方を学んだ人は人生の選択においてより良い判断ができます。本当に良い選択や判断をするためには光と影の両方を知らなければいけません。運のいい人はうまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞きます。さらに素晴らしいことがあります。うまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞く姿勢を持つとあなたのコミュニケーション能力が上がります。相手の話をありのまま受け止める姿勢になるのであなたの印象が良くなり聞き上手になります。人間関係が良くなればさらにラッキーになる好循環なのです。うまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞く。運がいい人の30の習慣。その9。あなたが一番嫌いな人こそ今のあなたに最も必要な人。運が良くない人は嫌いな人を避けようとします。運のいい人は嫌いな人を求めようとします。あなたにとって一番必要なのは気の合う人のように思えます。確かに気の合う人の方が抵抗もなく話も趣味も合います。話も盛り上がりやすいです。楽しい時間を過ごせることでしょう。しかしあなたにとって一番必要なのは気の合わない人です。大嫌いな人です。あなたにとって異物だからこそ気が合いませんが、だからこそ今のあなたにとって一番必要とも言えます。その異物を認め受け入れた時にあなたは急成長します。異物を取り入れないといつまでも成長は停滞したままになります。思い切って異物を受け入れた時、新しい色が加わってより華やかになります。過去を振り返れば代表的な例があります。日本です。1853年突然外国からの船がやってきます。ペリーの黒船来航です。当時日本国内では外国人を排除しようとする強い運動が起きました。自分たちとは異なる人種の人たちとは言葉も文化も全て合わないため受け入れるのが嫌でした。しかし異物だからこそ今の日本の成長に必要だと感じた坂本龍馬や勝海舟たちが運動を起こし鎖国を解くことになりました。異物である外国人を受け入れたからこそ日本の急成長を促し明治維新へとつながりました。こうした前例があると異物こそ必要であることがわかります。例えばあなたが一番嫌いな人こそ今のあなたにとって最も必要な人です。あなたが反発を感じているのはつまり今のあなたに足りないということです。自分とは異なる哲学文化考え方なので排除しようとします。しかし一度受け入れることです。異物と感じていますから本来は一番必要な要素のはずです。異物こそ歓迎しなければいけません。それを受け入れた時にあなたは急成長します。異物だと感じた外国からの文化を受け入れたことで明治文化が花開き日本の成長に貢献したことと同じなのです。合わない人、嫌いな人を受け入れる。運がいい人の30の習慣。その10。カップラーメンの3分の待ち時間を無駄にしない。運の良くない人は暇な時間が3分できても何もしません。カップラーメンの3分の待ち時間に何もせずやるとすればただテレビをぼーっと眺めている程度です。確かにたった3分では仕事らしい仕事はできませんし勉強らしい勉強もできません。しかし運のいい人はたった3分でも無駄にしません。カップラーメンの3分の待ち時間でもできる小さな仕事や勉強をします。仕事らしい仕事はできなくても些細な調べ事くらいならできるでしょう。勉強らしい勉強はできなくても単語のアンチチェックくらいならいくつかできることでしょう。そのちょっとした積み重ねで人は差がつき運の良し悪しに変わるのです。たった3分も無駄にしないようにする。運がいい人の30の習慣。その11。スピードの速さは運の良さに転化する。運が良くなるためにはまずスピード重視です。スピードを持って勉強や仕事に当たる習慣を持ちましょう。スピードが遅いとあらゆる運を逃してしまいます。好きな人に告白しようかどうしようかグズグズしているとそうしているうちに他の人と付き合い始めてしまいます。まず積極的にアタックすれば OK なのか NG なのかがわかります。 OK ならそのまま付き合えばいいし、ダメなら諦めて他の人を探せばいい。勉強もノロノロしていると試験範囲を勉強し終える前に試験日になります。まずスピードをつけて勉強をして復習にたっぷり時間をかける人が試験で合格します。スピードイコール運の良さです。スピード人間が成功するのです。スピード重視でぶつかる。運がいい人の30の習慣。その12。恋愛上手は返事が早い。運を語る上で欠かせないのはスピードです。運が良くない人はスピードがないのが原因です。また運がいい人はスピードがあるおかげです。なぜ運の良さがスピードに関係するのかというと人の気持ちは返事の速さに現れるからです。例えばメールの返事です。あなたが好きな人にメールをするときのことを考えましょう。出したメールの返事がすぐ返ってくれば嬉しく感じることでしょう。メールを送ってからほんの3分後に返事が返ってくると一言のメールでも愛を感じます。そういう恋は進展も早いはずです。返事を早くしてくれるということはそれだけ自分のことを大切に思ってくれていることがわかるからです。事実あなたが好きな人とのメールにはできるだけ返事を早くしたいと思うでしょう。好きな人にはできるだけ返事を早くしたいです。その気持ちは返事の速さに現れ相手にも伝わります。恋愛上手は返事が早いです。返事が早いから恋愛上手です。恥ずかしがり屋で好きという言葉が言えなくても返事が早いので相手に好きだということが伝わってしまいます。愛を伝えるために好きという言葉はいりません。返事を早くすればそれで十分に伝わるのです。返事を1秒でも早くする。運がいい人の30の習慣。その13。自分にも他人にも完璧を求めない。100点を目指す。 100% を目指す。間違ってはいけない。1秒でも遅れてはいけない。こうした完璧主義は聞いているだけで疲れてしまいますね。もちろんそういう完璧を求める姿勢がいけないわけではありません。何事も完璧にこなそうとする姿勢や心がけは確かに素晴らしいことです。 職種によっては重宝される性格でもあります。しかし、そもそも人間が完璧にできているわけではありません。物忘れ、うっかりは誰もが経験することです。人間が完璧にできていないのに、人間がする仕事を完璧に仕上げようとするのはおかしいと思いませんか？少々無理のある注文です。人間は誰でも欠点の一つや二つはあります。完璧を求めようとすると自分も苦しくなりますし、相手も苦しませてしまいます。自分にも他人にも完璧を求めては窮屈なので、イライラも募ることでしょう。さあ、運が良くなるために完璧を求めない習慣を持ちましょう。自分にも完璧を求めず、相手にも完璧を求めません。60点や70点くらいでいい。80点もあれば両手を挙げて大喜びです。不完全な生き方の方が不完全な人間には自然です。不完全な生き方をする。運がいい人の30の習慣。その14。夢を持つと運が良くなる。夢を持つと運が良くなります。夢を持っていると夢の達成に必要な本、人、出来事などがなぜか目につくようになり、見つけやすくなるからです。夢を持つ前と変わらない日常のはずです。自分が変わったわけでもなく、人間関係に変化があったわけでもなく、ただ変わったのは夢を持ったということだけ。しかし、事実として夢を持った瞬間から少し日常が変わります。私もそういう経験をしました。なぜこういう現象が起こるのでしょうか。一つ分かりやすい例を出しましょう。今、あなたはディスプレイを見て、このハッピーライフスタイルの文章を読んでいることでしょう。赤、おいしくしながら、今すぐ読むのをやめて、当たり周辺を見回しましょう。さあ、どうぞ。探す時間、いかがでしょうか。赤、おいしくして周辺を見回すと、平凡であるはずの風景になぜか赤が目立って見えたはずです。では、次に黒をおいしくして見回しましょう。探す時間、どうでしょうか。おそらく、あなたは不思議な現象を体験したはずです。意識したものがなぜか際立って見えたのではないでしょうか。私が言いたいのは、意識したものは目につきやすくなるということです。人間にはそもそもフィルター機能があり、夢を持つとフィルター機能のスイッチがオンになります。人間の頭はよくできていますね。あなたが探しているものを少しでも早く見つけ出すために夢を持つとスイッチがオンになります。夢を持った人は自分の運が良くなったように感じます。自分に都合のいい物事が次から次へと見えてくるからです。実はなかったわけではなく、あなたが今まで気づかなかっただけです。夢を意識することで夢の常時に必要なものを見つけ出しやすくなり、叶えやすくなります。そのため何も変わらない日常でも夢を持った瞬間から日常が変わって見えます。夢を持つと日常が変わって見え、必要なものが見えてくるとはそういうことです。運が良くなるためには夢を持つことです。夢を持つことで夢が叶いやすくなるのです。神が手助けしているかのように。夢を持つ。運がいい人の30の習慣。その15。話を15秒以内でまとめる癖をつける。話が長い人は運を逃してしまいます。だらだらした話になる理由は明快です。話がまとまっていないからだらだらになっています。そういう話は大して聞く価値はありません。焦点がぼやけて曖昧な表現が多いので真面目に聞いていても実りが少ないです。そのだらだらした雰囲気はしっかり相手に伝わります。たとえ話の内容が面白くてもだらだらしていると印象が悪くなります。だらだら長い話は仕事でも恋愛でも友人関係でも損をします。言いたいことを短く簡潔にまとめる癖をつけることで自分も話しやすくなりますし、相手にとっても聞きやすくなります。では肝心の話を短く簡潔にまとめるためにはどうすればいいのでしょうか。ポイントは3つあります。1、結論から話す。2、筋を通す。3、言いたいことは一つに絞る。たったこれだけで OK です。第1は結論から話すというポイントです。結論から話をすることで相手にテーマがダイレクトに伝わります。大切なことほど出して後回しにしたくなる気持ちもあるでしょうが、いきなり話してしまいます。人間の集中力、記憶力が一番高いのは話の始めです。その後、次第に集中力が衰え、記憶にも残りにくくなります。もっとも大切なことを最初に話すことで相手も話の内容に集中でき、印象深く残ることでしょう。第2に筋を通すというポイントです。なぜそう思うのかと理由がなければ、ただ気分に左右されて話をしているように聞こえてしまい、説得力に欠けてしまいます。私は悲しいとだけ言うのではなく、私がだから悲しいと筋を通しましょう。私はこう思うとだけ言うのではなく、私がだからこう思うと筋を通せばいい。きちんと理由をつけて話に筋を通せば相手は話を分かってくれます。第3に言いたいことは一つに絞ることです。2つも3つも同時に話をすると話をするあなたも大変になりますし、話を聞く相手も頭が混乱することでしょう。1は1テーマにすればいい。これら3つのポイントを踏まえ、話を15秒以内でまとめる癖をつけるようにしましょう。15秒は一瞬ですが、話上手は15秒で伝えられるのです。話は15秒以内でまとめる。運がいい人の30の習慣。その16。強運を引き寄せるには偶然を生かす努力が大切。強運を引き寄せるにはどうすればいいか。それは偶然を生かすのがポイントです。強運とは人のコントロールが及ばない神秘的な出来事。幸運は滅多にありませんが、偶然なら時々あるでしょう。偶然が起こった時、単なる偶然で終わらせるのではなく、しっかり生かして幸運に変えることが大切です。そうすれば自分の心だけ次第で幸運を作り出せます。すなわち強運を引き寄せることが可能になります。例えば街で異性の友人とばったり会ったとします。こんなところで会うなんて偶然だねとお互いが驚きます。少し立ち話をした後、そのまま別れることが多いでしょう。こういう偶然こそ生かすのです。せっかくだから一緒に食べに行かないと誘ってみましょう。もし相手が OK してくれれば仲良くなるチャンスになるでしょう。うまくいけば交際に発展する可能性もゼロではないはずです。偶然を生かすことで強運に変えることができます。レストランで食事を注文した際、ウェイターが聞き間違え違った料理が運ばれてきたとします。作り直しをお願いすることもできますが、そのまま食事をいただくといいでしょう。普段なら注文しない食事を食べることで体験の幅を広がって新しい変化を楽しむチャンスになります。チケットを予約するしようとした際、一般席が売り切れ、特等席しか残っていなかったとします。売り切れなら仕方ないと諦めるところですが、こうした偶然を生かしましょう。これも運命と考え、そのまま特等席を予約すれば幸せな贅沢を楽しめ、強運に変えることができます。あらゆる偶然は驚くものではなく、生かすもの。偶然は幸運の条件が半分整っている状態です。すでに条件が半分整っているのですから、もう半分の条件を満たすのはさほど難しくありません。あなたは日々様々な偶然を体験しているでしょう。偶然が起こったらそのまま終わらせるのではなく、何とか生かせないか考えてみてください。知恵を振り絞れば上手な生かし方が浮かびやすくなります。生かし方さえ工夫すれば全ての偶然を幸運に変えることができると言っても過言ではありません。偶然が起こるのは偶然ですが、偶然を生かすのはあなた次第です。そうすれば自分の意思と努力で強運を引き寄せることができます。偶然を生かして幸運に変える。運がいい人の30の習慣。その17。紙に書いたメッセージは紙にも伝わる。紙に書く習慣があると運が良くなります。今日しなければならない仕事を紙に書くとなぜかはかどります。物忘れがなくなり仕事が効率よく進むようになり、不思議とやる気まで出てきます。なぜ紙に書くと物事がうまくいき始めるのでしょうか。紙に書くことは神に伝えていることと同じだからです。紙とはつまり神のことだったのです。神様はあなたが思っていることは叶えてくれません。紙に書いたことを叶えてくれます。神様とはいえあなたが思っていることは見えないのでわかりません。しかし紙に書いて文字として見えるようにすれば神様にも見えるようになります。あなたがしなければいけないことを紙に書くと神様にもその意図が伝わり手助けしてくれるようになります。紙と神は同一です。どんどん紙に書く癖をつけるようにしましょう。しなければいけないことは頭で覚えるのではなく紙に書きます。人に聞いた話は忘れないようにメモとして紙に残しましょう。するとどんどん運が上向きになります。神様の見えざる手があなたを手助けしてくれるのです。紙に書く習慣をつける。 運がいい人の30の習慣。その18。運のいい人が耳を傾けるのは人の噂ではなく自分の内なる心の声。運が良くない人は人の噂が大好きです。それもできるだけ他人の不幸話を好みます。自分より不幸な人を見つけてまだ自分はマシだと見下してほっと安心したい。それは麻薬のようなものです。一時的に安心は得られても本当に自分の力をつけているわけではありません。自分に自信がないのでどんどん他人の噂を求めようとして病みつきになります。他人を見下すことでしか安心が得られないのはなんと寂しいことでしょうか。ましてや他人の噂ばかりを聞いていると自分が本当にやりたいことや正直な気持ちがわからなくなります。噂ばかりを聞いていると自分にとって何が正しく何が誤りなのかがよくわからなくなってしまいます。本当に運のいい人は噂に耳を傾けません。自分の内なる心の声に耳を傾けます。自分が本当にやりたいことや自分の正直な気持ちに従って行動します。道に迷ったりすることなく自分らしい人生を歩めます。人生の主人公は常に自分です。他人の噂はあなたの成長に必要どころかむしろ邪魔になります。他人と比べるのはやめましょう。まず自分の正直な心の声に耳を傾けるのです。自分の内なる心の声に耳を傾ける。運がいい人の30の習慣。その19。運のいい人が一日の中で最も口にしている言葉はありがとうである。突然ですが一つあなたに質問させてください。あなたが一日の中で最もよく口にしている言葉は何ですか？口癖で構いません。ベスト3を挙げてみましょう。考える時間。さて、挙げた口癖の中でベスト1に当たる言葉を振り返ってみましょう。どんな言葉がベスト1になりましたか？運がいい人になるためには必ずベスト1でなければならない言葉があります。ありがとうです。運が良い人が最も口にする言葉は例外なくありがとうという感謝の言葉です。ベスト2を大きく引き離し、ダントツのトップのはずです。自分が今生きていることに感謝すれば、生活の様々なところで感謝する機会があるはずです。友人に手伝ってもらったとき、店員からお釣りをもらったとき、肩にゴミがついていることを教えてくれたとき、数を挙げればキリがありません。些細な感謝にもありがとうと礼を言うことが大切です。感謝すべき場面はもちろんのこと、些細なところまで感謝に気づき、ありがとうと礼を言います。つまり運がいい人は生活のあらゆる場面から感謝を引き出すのが上手です。些細なことにも喜びますから感動があります。自分も喜び、感謝をするから人からも喜ばれます。総じて運が良くなります。運が悪い人はベスト1がありがとうではありません。それどころか感謝の言葉がベスト3すら入っていません。無口無言は日本人の美徳としていますが、感謝をするときは無口無言はいけません。運が良くなりたければ少し大げさに感謝する習慣を持ちましょう。自分でまず感謝を見つける努力、感動を見つける努力が必要なのです。些細な感謝を見つけお礼を言う。運がいい人の30の習慣。その20。下を向いて歩かない。私が学生時代いつも下を向いて歩いている男友達がいました。元気がなさそうだなと思ってどうしたの、何かあったのと尋ねました。すると何でもない、下を向いて歩いているだけとあっけらかんとした返事が返ってきました。事実体調が悪いわけでもなく嫌なことがあったわけでもないようでした。しかし下を向いている姿はいかにも元気がなさそうに見えてしまいました。友人だった私でさえ話しかけにくいオーラが漂っていました。その友人は下を向いて歩くのが癖のようだったのでいつも元気がなさそうでした。実際は元気があってもいつも下を向いて歩いているといつも元気がないように見えます。見る人たちにそういう誤解を与えてしまうので下を向いて歩くのは損です。あなたはいかがでしょうか？下を向いているとお金が落ちていると気づきやすいという言い訳は反則です。お金を拾いやすくなっても拾ったお金より大きなものを失っています。少なくとも運がいい人は下を向いて歩きません。ただ当たり前に前を向いて歩くだけでいいのです。下を向いて歩くのはやめる。運がいい人の30の習慣。その21。積極的になれば運が良くなる。運の悪い人は消極的です。逃げ腰になるとただでさえ辛い仕事がさらに辛く感じられます。消極的か積極的か、まさに態度と気持ちの問題です。仕事の内容は一緒でも精神的に落ち込んだときストレスはいつも以上に大きく感じられます。一方運のいい人は積極的です。積極的になればたくさんの人と運が良くなるチャンスに恵まれます。進んで仕事をする人の方が上達も早く周りからの評価も良くなります。仕事を一生懸命にしていれば仕事の幅を広げるチャンスも出てくることでしょう。勉強も消極的になってするより積極的にした方が身につきやすいです。よし、楽しんで勉強するぞと前向きな姿勢になる方がなぜか吸収力が高くなります。恋のアピールも積極的な人の方が必ず成功率が良くなります。心の中で思うだけでは相手に気持ちが通じません。恥ずかしいことかもしれませんが、やはり具体的な行動が必要です。話しかけたり遊びに誘ったり話をする機会を増やしたりする人の方がうまくいきやすくなります。いくら恥ずかしくても気持ちを進んで伝えることが大切です。いきなりガツガツとした態度になり急変する必要はありません。今よりほんの少し積極的になるだけでいい。昨日より少し積極的になることを毎日心がければいつの間にかあなたは大きく変わっていることでしょう。今のあなたはいかがでしょうか？当たり前のことですが今一度心がけておきたい姿勢ですね。積極的になる。運がいい人の30の習慣。その20に、イライラして言いたくなった言葉は次の日に言えばいい。あなたはイライラしたときどうしていますか？運が良くない人はイライラした瞬間に思わず妬みや恨みを吐き出します。ムカつくな、疲れたな、あの人嫌い、思った瞬間にマイナスの言葉を吐くのは心にも体にも良くありません。そういう言葉を吐き出すことは自分でそれを認めてしまうことです。認めてしまうともっと辛くなります。余裕がなくなれば思わず人にひどくなったり仕事でミスをしやすくなったりします。怒りは敵と思いましょう。思ったことをすぐ言ってしまうと相手から恨まれ人間関係が悪くなるかもしれません。では運がいい人はどうするのでしょうか？言いたいことがあっても言わずただ我慢するだけでしょうか？いいえ、運がいい人は一工夫をします。言いたいことは次の日に言うという工夫です。日本のことわざに言いたいことは明日言えという言葉があります。イライラしてどうしても言いたいことがあればすぐ口に出さずよく考えて次の日に言うことです。一晩置いて頭を冷やして冷静になれば失恋を防げますし、より良い解決策も思い浮かびやすくなるでしょう。イライラした時には妬みや恨みをすぐ吐き出さず、まず深呼吸をしてぐっとこらえましょう。大きく息を吸い込んで心を落ち着かせます。どうしても言いたいことがあるなら一晩寝てから次の日に言えばいい。頭を冷やす時間を作れば些細なことで怒りを感じていたことに気づくことでしょう。時間を置く方が問題が解決しやすくなるのです。イライラして言いたくなったことは次の日に言う。運がいい人の30の習慣。その23。一礼を極めると運が良くなる。運が良くなりたいと思ったらまず一番好きなことをとことん突き詰めることが大切です。一つのことだけを突き詰めれば一つのことしかできない人間になります。一つのことしかできないという響きが悪いせいか良くない印象を持つ人がいます。しかし中途半端な人間より一つでも輝くという技がある人の方が運が良くなります。あなたの専門になり武器になるからです。私の職場にネッカーのバイク好きの同僚がいます。自分でバイクを買ってパーツも独自のものを買い揃えています。給料のほとんどをバイクに積み込んでしまうことのバイク好きです。バイクのことならおそらく誰より詳しいことでしょう。もともと彼はバイクが趣味ですが、趣味が高じて国内の様々なところへバイクで出かけています。いわゆるツーリングです。バイクは自動車より小回りが利くので細い道も通ることができます。大渋滞も怖くありません。利便性がいいためかなり自由な移動ができます。日本国内なら北は北海道、南は九州までほぼ全てを制覇しています。彼はバイクが大好きですが、結果として日本国内の地理にも詳しくなりました。地理に詳しいだけでなく、地方の名所、郷土料理、特産物にも豊富な知識があります。 体験から身につけた知識はまさに生きた知識です。国内の様々なところへバイクで出かけているので自然と地理に詳しくなってしまいます。先日も四国ハルストに行ってきたよ。すごく眺めが良かったと言っていました。私の生まれは愛媛であり四国も詳しいはずですが恥ずかしいことながら四国ハルストの存在を知りませんでした。何それ?と聞き返してしまい逆に彼から教えを受けたくらいです。バイクを突き詰めたことで日本の地理に詳しくなり地方の名所、郷土料理、地方特産にも素晴らしい知識を有しています。まさに一芸は道に通ずるです。一つを極めることで下級効果があり幅広くなってしまいます。幅広くするためには広く浅くより狭く深くです。狭く深くを追求することで広く深くにつながります。まず一つを極めるという道から始めましょう。一番好きなことを突き詰めると最終的に様々な方面を得意とする人間になれるのです。一芸を極める。運がいい人の30の習慣。その24。コンプレックスこそ運の塊。罪と罰、カラマーゾフの兄弟で有名な対策を書いた文豪ドストエフスキーはシベリアに流刑された経験を持ちます。また貧困生活、借金返済、持病の転換に苦しむなど波乱の人生を送っています。そういう人生を文学にぶつけたことで対策が出来上がりました。コンプレックスの多い人生だったため彼しか書けない文学世界を極められました。自分の身に降りかかった辛いことも生かしてしまえば魅力になるということです。あなたはコンプレックスがあるから人生がうまくいかないと悩んでいるのではないでしょうか。逆です。コンプレックスがあるから人生がうまくいくはずです。美人は美しいため何もしなくても数多くの男性が寄ってきます。しかし往々にしてそれらは美女の体が目的であり本当に好きで近づいているわけではありません。そのためひどい男性と結婚してしまい結婚生活が不意になる場合があります。一方顔形に恵まれない女性がいます。やはり外見に恵まれないと男性からのアプローチも少ないです。しかし逆に言えば近寄ってくる男性は体が目的ではなく本当のその人の内面的魅力に惹かれたから近づいているはずです。そういう男性と結婚する方がより幸せな結婚生活を送ることができるでしょう。人間誰しもコンプレックスの一つや二つはあります。恨んだところで仕方ありません。むしろ魅力に変えてしまいます。あるから悪い人生になるのではなくあるから素晴らしい人生になるはずです。コンプレックスこそ運の塊なのです。コンプレックスは魅力に変える。運がいい人の30の習慣。その25。ちびちびを積み重ねて大きな夢を達成する。ダイエットに失敗する人はお決まりの言葉があります。食べていないのに痩せられないという決まり文句です。そんなはずはありません。食べていないのに痩せられないわけがありません。それは嘘です。そんな人間がいれば人類の新種が現れたと世界中が騒ぐでしょう。おそらく生活のどこかで少しずつ食べているはずです。きちんとした食事ではなく一口程度のつまみ食いを積み重ねているはずです。クッキーを一口だけ、ポテトチップを一口だけ、ジュースを一口だけ、一口も積み重なれば大きなカロリーになります。むしろチビチビと食べてしまう方が結果として一食分の食事より高カロリーになる場合があります。ダイエットしているはずなのに体重が減らないのはどこかでチビチビを積み重ねているからです。そのチビチビの積み重ねを夢の達成に応用してみませんか。大きな夢をいきなり達成しようと思うと身の大きさに足が震え始める前から挫折してしまいます。しかし一口サイズに小分けしてチビチビと進めていくならそれほど難しくはないはずです。知らない間にチビチビと食べてしまう人の欲求を夢の達成に応用すればなぜか夢も達成できるはずです。できることから始め少しずつ積み重ねていきます。ダイエットに失敗するあなたにはその素質があります。チビチビと小さな夢を積み重ねていつしか大きな夢の達成につながっていることでしょう。チビチビを積み重ねる。運がいい人の30の習慣。その26。笑顔は最高の化粧水。女性はお風呂上がりや洗顔後に化粧水での保湿は欠かせません。若さを保ちたい、若返りたいという願いは全ての女性に共通です。そんな化粧水は通常店頭店内で購入します。お金も必要です。手間もかかり面倒です。しかし実は化粧水を購入しなくても全ての人がすでに化粧水を持っています。笑顔です。笑顔はどんな化粧水より効果のある若返り作用があります。一生一若という言葉があります。一つ笑えば一つ若返るという意味です。積極的に笑顔になることでどんどんその人は若くなります。笑顔になればシワを目立たなくさせ気持ちを元気にさせるなど心身ともに様々な若返り効果があります。逆に一度一度という言葉もあります。一つ怒れば一つ増えるという意味です。シワが目立ち気持ちを暗くさせ心身ともに様々な吹き込み効果があります。できるだけ怒りを抑え笑顔になることです。笑顔は最高の化粧水なのです。笑顔になって若返る。運がいい人の30の習慣。その27。美人になるには外見からではなく言葉から。ある日街を歩いていると長身で細身のモデルのような美人に出会いました。しかし話している言葉を聞いてがっかりしました。うざい、キモい、超やばい、下品な言葉を聞いて引いてしまいました。その人の本性が分かってしまったからです。いくら美しい女性でも口にする言葉が汚いと台無しです。口から出る言葉はその人の内面そのものだからです。心の内で思っていることが言葉として外へ出てきます。言葉を聞けばその人の内面まで見えてしまいます。美人になろうとするためには外見から整えるのではなく言葉から整えることです。外見は生まれつきの顔形で体感が決まりなかなか思うように変えることができません。しかし言葉ならあなたの努力次第でいくらでも変えることができます。社会経験を積んで敬語を学びたくさんの本を読んで教養を身につければおのずから品のある言葉が出てくるようになります。言葉が良くなれば人間関係や人に与える印象が良くなり運も良くなります。美人になるには外見からではなく言葉からです。外見美人ではなく言葉美人になる。運がいい人の30の習慣。その28。10分前行動をするだけで運が良くなる。行動が早い人は他の人より得をします。誰より早くするだけで運が向上することは間違いのない事実です。デパートのバーゲンでも一番乗りが一番得をします。選択肢が多いからです。自分の判断で多数の中から好きなものを選べます。行動が早い人ほど数多くのバーゲン商品からより良いものを選び取るチャンスが高くなります。一方行動が遅い人ほどつまらないものばかりが残り選択の幅が減ります。行動が遅い人ほど外れをつかまされる可能性が高いです。残り物には福があるという言葉もありますが現実では残り物に当たりがあるのは稀です。バーゲンでは最後に残ったものを漁るより一番乗りでいろいろと漁る方がより良いものが手に入りやすくなります。早く行動する人が得をするとはそういうことです。早い者順であり早い者勝ちがまかり通る世の中です。今のあなたの行動をほんの少し早くしてみましょう。例えば10分前行動なら取り組みやすいのではないでしょうか。たったの10分で運が良くなります。10分早く会社に向かい10分早く仕事を始めます。それだけで運が上がります。早く仕事を始めることで他の人より余裕ができリードができ立場も有利になります。先にずれば人を制すという言葉の通り早く始めれば他の人より有利になれ強運になるのです。10分前行動を心がける。運がいい人の30の習慣。その29。散歩を習慣にしていれば元気とやる気は自然に出る。散歩をするとテンションが上がります。体中の血の巡りが良くなり体が温かくなります。筋力がついて免疫力もアップして健康促進につながります。同時に頭への血の巡りも良くなるので脳が活性化されやる気や元気も出てきます。歩いている途中に景色が変わり人との出会いがあるので楽しくなります。嘘だと思ったらほんの10分でいいので散歩してみましょう。歩くだけでハイテンションになるという不思議な現象を体感することでしょう。一日の習慣に散歩があるかないかで人生は全く変わります。運のいい人は元気でやる気があります。なぜかというと体をよく動かしているからです。もともと元気とやる気があるのではなく体を動かす習慣があるから元気とやる気が出てきます。 気力に満ち溢れた状態で日常生活に向かえば、公私ともに充実することでしょう。運の良し悪しはどれだけ体を動かしているかです。神様に祈るより、まず散歩すればいい。元気が出ない、やる気が出ないと嘆くなら、まず外に出て散歩をしてみましょう。理想は1日1万歩です。散歩に慣れてしまえば、すぐ歩けてしまう歩数です。1日1万歩を目指して、心身ともに健康な人になりましょう。1日1万歩の散歩を習慣にする。運がいい人の30の習慣。その30。自分の未知なる力を引き出す問いかけをする。どうしてもできないは運の悪い人の考え方です。運の悪い人は諦めるのが得意です。できないと思えばそれで話が終わります。諦めた瞬間に全ての希望がなくなり可能性はゼロになります。運のいい人はどうしてもできないではなくどうすればできるんだと考えます。諦めずにどうすればできるのかと何度も自分に問いかけ試行錯誤を繰り返します。するとパッとひらめき思いがけない改善策が出てきます。自分だけで解決できない問題なら親に相談したり友人に助言を求めたりすればいい。自分だけで考えるのではなく他人からの考えも大切です。こういう問いかけはすればするほど自分の未知の力が引き出されます。逆境があっても諦めないでいろいろな方法を考える癖をつけましょう。諦めず粘り強く考える習慣を持ちましょう。歩みをやめない限り道は続くのです。どうしてもできないではなくどうすればできるのかと自分に問いかける。運がいい人の30の習慣。まとめ。その1。うん、とうなずく。その2。普段からにっこりした笑顔になる。その3。にっこりした笑顔で明るい出来事を引き寄せる。その4。席を離れるときはきちんと椅子を戻す。その5。これでいいのだと前向きに肯定する。その6。積極的に反省する。その7。毎日お世話になっている靴を磨く。その8。うまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞く。その9。合わない人、嫌いな人を受け入れる。その10。たった3分も無駄にしないようにする。その11。スピード重視でぶつかる。その12。返事を1秒でも早くする。その13。不完全な生き方をする。その14。夢を持つ。その15。話は15秒以内でまとめる。その16。偶然を生かして幸運に変える。その17。紙に書く習慣をつける。その18。自分の内なる心の声に耳を傾ける。その19。些細な感謝を見つけお礼を言う。その20。下を向いて歩くのはやめる。その21。積極的になる。その22。イライラして言いたくなったことは次の日に言う。その23。一礼を極める。その24。コンプレックスは魅力に変える。その25。ちびちびを積み重ねる。その26。笑顔になって若返る。その27。外見美人ではなく言葉美人になる。その28。10分前行動を心がける。その29。1日1万歩の散歩を習慣にする。その30。どうしてもできないではなくどうすればできるのか。と自分に問いかける。